熱血
賃貸塾
超エア。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超エア。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超エイヤン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エイ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、4月半ばとなっています。京都はですね、およそ3年ぶりに南座で都踊りが行われておりまして、本当に春が感じられる行事も少しずつ戻ってきた感じとなっています。そんな中ですね、成人になる年齢が変わるというニュースが、今月は入ってきています。今までは20歳だったんですが、これが18歳に引き下げるということなんですけれども、この成人年齢が変わるというのはおよそ140年ぶりの出来事ということなんですよね。それが引き下がるということで、いろんなことに影響が出てくると思うんですが、チョエさんのお仕事関係では何かありますか？
契約は親の、名前で契約してたのが、18歳以上は自分で契約できるよと、大学生は全部そういう形に、
そうです ね、
なるわね。保証人さんが、ご両親とかね、そういう形になると思いますね。
あとは携帯電話ですとか、いろんな契約のものが保証人の年齢が変わる、
だから一応成人式は20歳にやるんだよ。
自治体によるのかもしれないですけれどもね。
40年ぶりというか、昔は元服年は10何歳だったかな、15、6歳ぐらいの。
これどうですか、18歳ということ自体は。
いや、それは世界中がだいたい18歳ぐらいでなってるから、それはそれでいいんだけども、まだ子供やもんな。経験がね、肉体的には大人やけども、経験値はやっぱり低いもんね。やっぱ20歳ぐらいにならないと。人間ってね、その年にしかできないことがあるね。
それはそうです、
だからね、それを合わせた。25になったら25になること、30になったらやること、35、40、50というね、その年にできることはやってた方がいい。俺はそう思う。そうじゃないと悔いが残んねん。たかだか人間って70、80年しか生きられへんや。それを抑えてね、人に迷惑かけたことは僕はあかんと思うんだけども、だけどもなんかそんな生き方で仕事あの時やっといたらよかったなと思うようなことやったら、今のうちやっとけ。
小さくまとまるなってことですよね。
そう、どんどんこうやったらええと思う。正しい人に迷惑かけたらあかんでということが基本やから。
そうね、法に触れるとかね、そういうことはあれですけれども、
だから僕らでもみんなはそうやと思うんだけど、仕事あの時やっといたらよかったなっていう悔いを残る人いるやん。
多くの人があると思います
よ。大体20歳そこそこぐらいまではみんな、あの時からやってたらよかったなとかな、あの時におばあちゃんに席を譲ったらよかったなとかな、細かいことやけども、そんなこと、そういうことがないように、成人になったらもう自分が正しいと思ったことは徹底的にやっていく。そういう積み重ねがね、なんか従事するのちゃうかなと僕は思うね。だからある時からそういうの変わった。だからやるべきことをやるという
。特に若かったらね、何でもできるし、やり直せるし。
だけどあまりひどいことをすると、そのことによって人生むちゃくちゃになる人もいるけど。
そうですね、そうね。
だから
ほどほど
いや、その許せる範囲にね、とどめておくっていうのはね、
わかります。
人を傷つけたりとかね。
でも微笑ましいですよ。地元に自転車暴走族っていうのがいるんですけど、自転車にこういろいろくっつけて、なんか特攻服着て走ってるんですけど
すごい微笑ましい。そんなんやりたないない
や、結構名物なんですよ、地元の。
そう、
本当面白いですよ。バイクなんか自転車ですからね、それが。
それはもう可愛いというか。
そうなんですよ。本人たちは多分すごく格好つけてるんでしょうけど。
だ、近所の人やったらお前何言ってんだけど。
多分長ならね、言うと思うけど。
っていう。それはもう若いうちだけやな。
そうですよ。
その60、70のおっさんがそんな人ったらどうやねんお前。
いや、それはそれで結構もうね、テレビで取材されそうなレベルだと思いますけれど。
滋賀県にそんな人いんの？
いや、自転車暴走族はそのテレビでもニュースになったほど。
なってんの？
そう自転車っていう まあまあ悔いなく生きようというね毎日を、
うん、まあまあその人にとってはそれがね、うん、人生の一端やから、それはもうそれでいいと思う
んですけど、青春の1ページなんですよ。
まあ一人迷惑かけへんなら別に何やってても僕はいいかなと思いますけど
そうですね、あの、はい、元気なうちにやれることをやった方がいいと、
はいはいはい、と思います。
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
近代塾
超エア超エア通信。
このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さて、4月に入りまして新年度がスタートしました。4月から新しいスケジュールで日々の生活が始まった方も多いのではないでしょうか。今回は塾長にマンション管理の一日についてお伺いしたいと思います。まあ、マンション管理の一日と申しますと、まあ、塾長よりもこの方の方が詳しいかということで、今週はですね、今週もか、はい、準レギュラーの株式会社長へ入居促進本部本部長奥野正弘さんにもお越しいただいております。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。さあ塾長、まずは、マンション管理についてなんですけれども、うん、2022年4月1日時点はこの入居率というのが 96.08%、 96% を超えているということなんですが、うん、これは具体的にどういうふうな意味があるでしょうか。
うん、コロナでやっぱり 0.6% ぐらいは下がってるんですね。
お
う
お
う、2、3年前から、
はいはい、
だけど、はい、まあ、去年よりは上がってきてるんで、うんうん、主に今日来てます
奥野君
の部署のやっぱりコロナで留学生が来てないっていうね、その影響がですね、はい、0.6% ぐらいあるという。
ということはその留学生の人数を除けばほぼ例年通りというか、まあ、変わらなかったということなんですね。
だからこれ一気にこう入ってきますから、うんうん、まあ、昨年以上の入居率が達成できるかなという、はい、まあ期待は持ってるんですけどね。
まあ、でもこの 96% を超えているというのはマンション管理会社としては非常に高い数字じゃないんですか。
いや、まあ、東京あたりは今ちょっとね、うん、やっぱりお家賃が高いから周辺部移動しとるから。
あ、なるほど、
うんうん、まあ、それでもまあそこそこ95以上はですね、やっぱり確定したいっていうね、うん、だから今京都でも北の方は 80% 台だったんですね、留学生って今ようやく先月で 90% 超えたっていうね、うん、これで一気に95とか98ぐらいに戻っていただければ、うん、オーナーさんもちょっとホッとされるのかなと、
うん、
マンションってね、貸さないで、うん、空き部屋みたいな一銭にもならん、
うんう
ん、やっぱりただ絵に描いた餅みたいなもんや、
うん、
だけど入ってやっぱ使っていただくというのがポイントやから、
うんうん、
まあ、そういう意味では留学生の方が京都は特に来ていただいてありがたいなというふうに思ってますね。
奥野さん、留学生はかなり影響ありましたもんね。
そうですね、うん、やっぱりせき止められてた分で、うん、オーナー様からも連絡が入って、うん、空き部屋これどうしたらいいんやろうっていう
ような。一回解約になったんですかね。
もちろん出て行かれる方はもう出て行かれましたし、それで次入るサイクルがなくなってしまっていたので、
うん、
はい、そういうところですね。まあ、それが再開したと。
そうですね、先週もお伝えしましたけれども、はい、まあ、今はそのお部屋が足りないという状況にもなっているということ で、 そ、 で、
はい、
まあ、それで数字も上がって
る。極端や、
極端です、うん、急に
だって長栄さんでは、まあ、ベルビー原点でおよそ2万5000戸以上のマンションを、はい、管理されているということなんですが、塾長すごいですよね。1個から2万5000戸を超えたってわけなんですから、またこれも
これそうやから2万5000戸やから、だいたいね平均はあと20戸ぐらいなんですね。
うん、
ということは、まあ、1200から1300戸ぐらいうちで
すごい
借りさせてもらってますから、うん、まあ、あの各センターで、まあ、週に最低2回以上はマンションを巡回してもらうと、う
ん、なるほどね。
で僕が一人でやった時は2日に1回行ってたんですよ。
へー、
必ず、まあ、少なかったかな、10棟程度のやつやから、
はい、はいはいはいはい、
やっぱりこう行ってですね、うん、やっぱり見て、うん、見るのも決まってんね、うん、見るとこはこういうとこを見なさいって、うん、で今はあまりないですけどね、昔はあの入居者が入れ替わったりとか結構、うん、なんか仕事場に事務所にしたりとかケース多かったんで、うん、僕らはいつも行ったら、まあ、共用部分はもちろん見ますね、うん、で共用部分はエレベーターついてる場合は一番最上まで上がって、うん、そこからね、異常階段を伝えながら共用部分を見て回るっていう、行ったりなかったりすると電気代高つくから、うん、さん迷惑かかるから、うん、それとですね、入居者についてはね、外から部屋の状況を確認するっていうのは うん、これをどうしたらいいかなと僕思ったけども、うん、一番いいのはね、ベランダを見ると、
うん、
ベランダを見るとね、大体同じ光景なんですよ、うん、で同じ頃に洗濯は干されてるし、うん、ね、ところが洗濯が急になくなったとかね、うん、そういうとこは何か問題があるわけですよ、うん、だから必ずずっとベランダを見て、ベランダの傾向はどのなっていうのと見るという、うん、それとですね、入居者の変化っていうのは水道量なんですね。
あ、はいはいはいはい、
で水道のメーターが急にバーン上がったりするとね、うん、何かあったんですよ、うん、ないのも何かあったんですよ、うんうん、だからそういうところを見ながらね、うんうん、いかに入居してる方が正常に部屋に住んでいただけるかっていうことを我々は巡回しながら確認すると、
うん、
それと一番やっぱり入居者がされたら、まあ、ゴミ置き場とかそういうのありますよ、
はい、
だから汚いとこほどきれいにしようと、うんうん、そこをきれいに片付けるとかね、うんうん、あとは玄関の誘引ボスとの、チラシですね、
うんうん、
あれはきれいに片付けるとか、うんうん、まあ、多少窓を拭くとかね、うんうん、で巡回するときに僕はいつも言ってるんですけども、次来た時に何をしたらいいかという考えながら巡回する、うん、今日行って、あこに草が生えてたなと、うんうん、そしたら今度次来る時に除草剤をまかなあかん、うんうん、まあ、除草剤を持って巡回できる、うん、だから絶えず今来て見るだけやなしに、うんうん、次来た時に一体何をするかっていうのを考えながら巡回しなさい、うんうんうん、それが非常に大事や、
うん、
まあ、いろんな連絡事があるから、
はい、
一気にその時にやってしまう、うん、で例えばマンションで入居されている方がですね、今は、まあ、携帯電話で連絡したら家賃ちょっと遅れてますとか、それでこんなんですかいうことやけども、もう行った時に一気にそれやってしまうと、うん、まあ、行ったり来たり行ったりする時間がやっぱりもったいないでしょ、うん、だから僕は最初一人でやってましたからね、
うーん、
誰も代わりないから、
はい、
1日24時間をいかに効率よく使うかっていうね、うん、ことを考えながらずっと仕事してたんで、だから今の子もそういう風にやっぱり無駄なね、
うん、
例えばバタバタバタバタ仕事ってしてね、うん、要件できる方はそんなことないんですよ、いかに時間を活用してね、その中で自分が一番少ない運動量で最大の効果を上げる方法を考えようと思ったら予定をちゃんと組むと、
うん、
それをちゃんとしなさいっていうことを僕は言うてんだけども、うん、果たしてやってくれるかどうか。
どうなんでしょう、久野さん、そこは。
いや、朝にミーティングをして、
はい、
上長が、まあ、行動の予定を把握して、うん、で、まあ、帰ってきたらその行動 のもう一度再確認でどうやったっていうようなところをやるようにというところも、これは受け継がれてまして、
はい、
でそれが、まあ、今電子化されて、まあ、行動予定を全部埋めるとかいう形でやらせていただいたりしてますけども、うん、まあ、今おっしゃっていただいたことがまんまっていうところですね、う
ん、まあ、ベルビーが、全部で何点あるんでしたっけ。今
は23になるかと思います、
まあ、その20を超える、はい、ベルビーさんの店舗があって、まあ、その周りの地域を担当して手分けしているという形、はい、
そうですね、
まあ、って、はい、それと、ね、例えば巡回するときに午前中とか決めてね、
はい、
そういうのないと半分巡回は半分にしなさい、うんうん、あとの半分は事務所にいて、うん、何の連絡があるわけない、う
ん、はいはいはいはい、
昔はなんか無線機もつけてたんですよ、車に無線のあれ許可いいね
パトカーみたいですね、
今はもう携帯電話とかガイとかいっぱいあるんで、
はい、
そういう手段は必要ないですけども、昔はそんなのつけてだけど、 何があるわからないから、必ず半日は事務所に出てください。
うん、
で午前中とか午後とか決めて、で今日は僕午前中行くからということやったら、まあ、大体あの男性は 3,4 人いますから、こう交代しながらうまくシフトを組んで、
でもじゃあほんとあれですよね、ほぼ毎日誰かがどこかに行ってるという形ですよね。でもね、
そうですね、だから連絡した時にね、連絡取れないっていうのが一番入居者にとっては不安なんです。
それはおっしゃられてますよね、
やっぱり巡回って基本なんですよ。汚れてるところはね、1年間やるとね、マンションのあのあこういう形で1年を過ごすようになっているのが分かるんですよ。例えばどこが汚れるとかね、どこに雑草が生えるとか、そういうのは大体分かるんですよ。で汚れていくのもこの辺汚れるなということをずっと回ってると分かるんですけど、そこを的確に時間を決めてやっていくと。
だ
から何でもかんでもぼーっとしてたらあかん
ね。いやぼーっとしてないですけど。そうですよね、
その出る時に今日は何をするっていうのを決めてるから、決め打ちしてるから持っていくも違うんです。
あの住民の方は大体皆さん把握されてるんですか、どんな方が住まわれてるのか。
担当は、あの理解はしてると思いますね、
じゃあでも安心ですよね、その知ってくださ
ってる。僕がやった時はね、200-300 ぐらいやったらね、契約者の職業からね、家族構成からね、親戚から全部頭に
入ってる。すごい。
だから矢野さんのところだったらそれ全部説明すんねん。はいはいはい、よう覚えて
るね。でも矢野さんからしたらね、信頼に繋がりますよね。矢野さんから知りたい。
その間に申し込んだ時、調査から全部自分でやるから。どういう何をしてる、どういう性格やいいの。
性格まで。
それはもう大体全部わかるから
。会話があったりしますからね。
ああ、そうかそうかそうかそうか。でもその積み重ねが、まあ、信頼につながっていく。ってことですもんね。
よく、まあ、こんなあのマンションから電話かかってきてトイレ入ったけど出られへんとかね、であの昔はユニットのトイレ多かったんです、ノブに穴開いたんで、そこパチッと押したらね、何かで押したらパチンと開くね、そんなの分からへん、そんなの電話でね、押してくださいと開きました。
なるほど、いろんなことの電話があるんですね。
その細かいどうしたら分からへんから、こうしてくださいっていう連絡をすると、
最近だと具体的にどんな電話とかあるんですか。
いやまあ昔とそこまで変わらないと思うんですけど、まあ報告書とかを見てるんですけど、まあ夜間の騒音の話であったりとか、まあ室内でこのボタンを押したら警報が鳴ってしまったとか、
すごい細かい、
そういう細かい部分まで来ますし、まあ契約に関することとか、もうさまざまな生活に関わることの連絡。
じゃあもう一日中忙しいですね。皆さん、
そうですね、
まあ、そんなことも別に
いろいろなことは起こりますけど、まあまあ、 あの数が多いのでっていう話ですね。
そうですよ、だって一人当たり多分あれでしょ、担当してる個数が、
まあまあ、 あの担当制の区切りは結構細かく切ってきめ細かくっていう形なので、あのそこに関してはそうですね。ただまあ全部が多いので、
でもそれは夜中の11時頃に行ったら喜ぶはるわね。
そりゃそうですよ、
言って
き
ました、すまんなって、すまん今頃来てもうてってね、そういうこう入居者のいろんなクレームとかそんなのね、できるだけ早く解消する、そういうことがうまくマンションを運営していく原点なんですよ。でそれをね、まあ、結構ほったらかしてるとこ多いんですよ。それだけではあかんねん、それだけでは絶対あかんねん、より一層良くするためにはいろんなイベントやったりとか、
なるほど、さらにね、
生活の場合かな、だから、まあ、チャポン宝くじやったりとか、まあ、ビアゴ7秒から行ったりとか、なんかあげちゃうベルビーやったりとか、まだまだこう増やします、
はい、奥野さんの
負担がいろいろと展開していきますので、
そうですね、はい、さあ最後になりますが、す奥野さん、その現場としてやっぱり心がけていることは、はい、
そうですね、まあ、本当にこのイズムのようなものがあって、僕らはそこを学ばせてもらって、実際マンション管理というものをしっかりやっていこうということで、あの各店の方でやってました。僕も現場でやってた時はまさにそうで、巡回がもう基本中の基本ということ で、
はい、
でスケジュールをしっかり組んで効率よくやっていこうっていうような話をして、まあ、そこがスキルが溜まるとまた下の子らにもそれを伝えていくことができるんで、まあ、聞いたことをしっかりブラッシュアップして下の子にも伝えていくと、こういうことが大事なんかなというふうには思ってます。やはり入居者さんファーストっていうことでやっていくのが一番、まあ、先々オーナーさんもそれで喜んでいただきますし、
まあ、それがつながっていくっていう、
そうですね、原点かなとは思いますね、はい、はい。
さあ今週は塾長にマンション管理の一日をお伺いしました、塾長そして奥野さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けします、
はい、それではかりゆし58の アンマーをお願いします。
はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週は滋賀県草津市の方からいただいています。ありがとうございます。現在住んでいるマンションのオーナーさんがマンションの建て替えの検討をしていると言っていました。築年数はそこまで古くないようでしたが、工事をするとなるとまだ先のことですが、入居者は一旦立ち退かないといけなくなりますよね。この時は引っ越し先を提案してくれたりもするんでしょうか、というお便りです。建て替えの話ですね、うんうん、
まあ、それは普通借家契約で契約されたら、建て替えのに入居されている方に次の部屋をね、はい、準備したりとか、うんうんうん、まあ、それなりの費用を負担したりとか、うんうん、それはもう当然の話なんで、
うんうんうん、
ただね、分譲マンションの場合と賃貸マンションはあんまりね、そういうことを今度国土交通省の人と情報交換会やるんだけど、僕用も出るんだけども、分譲マンションの場合は建て替えっていう必ずありますから、
はい、
その時に建築基準法を多少ね、うん、緩めて大きいものを建てて、空き部屋を売って、うん、それを建築資金にして、まあ、運営していこうというふうにもやってます、
はい、
もう法律で決まってますよ、うん、賃貸マンションそれないんですね、
うん、
でこの間は僕も言うてたんけども、そのある一定の期間ね、例えばだいたい分譲マンション、賃貸マンションで建物で60年が耐用年数やから、うん、まあそれね、30年は理想やけど35年以上に経つと、うん、今の普通借家契約を通告してね、
はい、
もう古な人が建て替えますと、
うんうん、
で、あと5年以内もしくは3年以内に建て替えますので、出ていただきたいと、
うん、
も
う
ね、定期借家契約に変えたいということがね、OK になれば、
うん、
賃貸マンションもある一定の時期にこ うまく建てられることができると、うん、ただしそれができひん場合はね、例えば普通借家契約の場合はその次の部屋を探したりとか、その費用を負担したりとか、莫大なお金になってきません、うん、
はい、
そうなると建物はフルフルになるけど、うん、30個のうち1個でも2個でも残ったら解体できないでしょ、
うん、
だからそれはそこに対してたくさんの費用がいるかもしれないし、ある一定の年月を区切ってそれ以後は定期借家契約に移行することができるっていう法律を作ってほしいと今お願いしてるんですよ、うん、
はい、
だからこの人の場合は今のところそういうのは全然できてないんで、
うん、
次のとこを探してもらって、うん、まあ、ある程度の費用負担もしてもらいながら移動するというふうに、まあ、折衝されたら、うん、僕はそれでいいかなというふうに思いますけど、ゆっくり相談しながらやっていただいたらいいかなというふうに思います、うん、
はい、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、持ち主さんと相談して決めてください。
はい、はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超永安の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超永はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超永。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今日は奥野さんに来ていただきました、はい、奥野さんお知らせがありますね。
はい、留学生が来日されていることで、空室の方が非常に不足しております。地域はですね京都駅周辺、またあの、市内全域なんですが100万遍とかですね、北王子とかあの辺りの、物件で空いてて困ってるとおっしゃる家主様がいらっしゃいましたらですね、ぜひよろしくお願いいたします。我々が借り上げるというプランもありますのでご安心ください、う
ん、続いて E ガレージです。
はい、引き続き奥野本部長、はい、E ガレージお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。駐車場を貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージをぜひご利用ください。ガレージ看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。またご希望があれば駐車場以外にもコインパーキングやトランクコンテナ、ロードサイドならコンビニや飲食店などにお貸しするご提案もいたします。ご興味ある方はぜひご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 株式会社長栄入居促進本部 E ガレージまでご連絡ください。また、ホームページもございますのでぜひご覧になってください。月決めの駐車場ポータルサイト E ガレージをよろしくお願いいたします。
そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。